医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は地域包括ケアシステムの推進に向けた初の全国大会の会場にお邪魔しております。シンポジウムやセミナー、また市民向けとしてセルフ健康チェックなど様々な催しが行われておりました。大会を終えたばかりの日本看護協会常任理事の中板郁美さんにちょっとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回初の全国大会ということで、どのような大会であったかというところを伺っていきたいんですけれども、まず開催しようと思われたそういったあの趣旨とですね、いろいろなプログラムが盛り込まれていたので、簡単にちょっとどんなものを行ったのかというのを振り返っていただきたいんですけれども。
はい、日本看護協会では重点政策っていうものを立ち上げておりまして、はい、その一つとして地域における重症化予防対策がその一つ一環になっています、はい、でその大元にあるのが地域包括ケアシステムの構築と推進になっています、はい、まあ、要するに地域包括ケアシステムというのは、いわゆる医療や看護を必要とする人たちへの看護それからケアということだけではなくて、はい、医療や看護それから介護が必要にならずにできる限り元気で過ごすという時間をなるべく長くしていくという、それが健康寿命の延伸というふうに言われていますけれども、その健康寿命の延伸も含めて、地域包括ケアシステムというふうに、理解をして、その一環として、今日開催をさせていただいて、おります、
はい、
要するに、医療が必要な人ではなく健康な人にどのように関わっていくのか、で健康な人がより健康に、あるいは健康な人が、少し健康ではない人たちに手を差し伸べるという、そういった地域づくりというものを、考えていく一つの機会にしていただければと思って今日開催をいたしました。
はい、ありがとうございます。で今回こう取り上げられたプログラムというのはどのようなものになられているんでしょうか。
午前中が、シンポジウム形式で、はい、2つの事例を取り上げさせていただいて、はい、おります。でその後午後ですね、セミナーという形で、4本立ち上げまして、はい、その4本のうち、2本参加していただけるような構成にいたしました、
はいはい、
で午前中のシンポジウムですけれども、作る生み出す未来の健康資産ということに、いたしました。一つ目が健康都市を目指して、この健康はですね、健やかにそして幸あれというですね、
はい、
そういう健康の都市を目指してということで、福島県の伊達市の取り組みを西田市長とそれから伊達市の保健師である長澤さんにお話をいただいたというところです、
はい、
で自治体と企業の共同による健康づくり、こちらは松本市での取り組みですけれども、株式会社ローソンの、顧問の鈴木さんと、それから松本市の保健師の加藤さんからお話をいただきました、
はい、
で午後ですけれども4本ありまして、体力づくりや仲間づくりが、ぐんぐん深まる生き生き100歳体操という形と、それから印西健康貯金運動、
はい、
これは特にその運動を通して仲間づくりをしていく、
はい、
で運動を通して地域づくりを広げていくという、そういった活動を主に紹介していただいております、
はい、
でまたセミナーにですけれども、地域ケア会議というものが今地域包括ケアシステムの中で、とても重要なポイントだというふうに考えておりまして、よりこう効果的に進めていくための、
はい、
ヒントになればいいのかなということでシミュレーションをしていますだというものです、
はい、
でもう一点が、最前線みんなが主役認知症への取り組みということで、
はい、
こちらは認知症カフェの、ご近所のオレンジカフェという形で川越して取り組まれている事例を取り上げさせていただいております、はい、このカフェもですね、高齢者認知症の方々で、認知症の方々を支えるボランティアの方、それから認知症の方々を支える高齢者が、やはりその自分が高齢者だからといって弱者なのではなく、自分でも支えられる人がいるというですね、特徴的なのはその認知症の方も、例えば脳血管疾患で、麻痺が残って杖を使っている方を支えるというですね、
はい、
そういったこともあったりして、お互いに、 支え合うということがこのカフェを通してできているという、そういった活動でした、
はい、
4番目ですけども、グランパが直接伝授、グランパの醍醐味ということですけども、そのシニア男性が、いわゆる企業戦士だった方たちが、60代から70代前半ぐらいまでの方たちですけれども、子育てをサポートするという取り組みです、非常にいろんなところで話題になりますけれども、60代から70代に入るぐらいの方たちが地域の中で、どのようにですね役割を果たしていけるのかというのは非常に悩み大きくて、その一つのヒントになったのではないかなという取り組みが紹介されていました。
はい、ありがとうございます。で、実際今日ですね、1日この大会を終えてみてのこう率直な感想ですとか、やはり皆さん参考になったなっていう、割とこう生き生きとした表情で帰られる方を私もちょっと拝見しましたので、その辺のところをお聞きしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。ご準備大変だったろうなと思うんですけれども
でもそういうあの風に見ていただけて大変嬉しいですね、皆さん圧倒的に保健師の参加が多かったと思いますけれども、保健師というのは、比較的その行政にいる保健師が多いものですから、今日の参加者もおのずと行政の保健師が多かったと思います。で、その中で、行政の中でできる限界というものもありますし、それから行政だからできるある意味、柔軟性というのも、あったりもしますよね。で、今求められているのは、その専門家とか、それから住民と一緒になってパートナーシップを組んで、で、地域の中にたくさんのそのアクティビティを整えていくという、それはまさに求められている活動ですし、その活動が広がっていくことによって、関係者はもちろんのこと、それからその病者とか障害者だけではなくて、いわゆるその健康な方たちの住民の目というものが、結果的には養われていって、で、いろいろな人たちがいろいろな形で人々を守るというですね、そういう互助活動というものが自然と広がっていくということを、保健師たちがですね、今日のこの活動報告とかを、聞いたり見たりすることで実感されたんじゃないかなというふうに思います。で、保健師はそういったことができるっていうことがですね、やはり自分たちのエネルギー源にはなると思いますので、そういう意味では活力にはなったのかなと思います。あとは実行あるのみだと思ってます。
なるほど。はい。私の個人的な印象ではあるんですけれども、保健師の方々というのは本当に地道なこう草の根的な活動が非常に多くてですね、ご発表をされて、他の、地域の方だったりなり、自分たちこういうことを取り組んでます、こんな工夫してますっていう、発信する場っていうのはなかなか少ないのではないかなと思ったんですけれども。
そう言われて、そうだなと思いますね。
地域にいるとすごく、ね、心強い存在ではあるんですけれども、
見えない一つの理由は、やはり予防が中心だからですよね、いわゆるそのモグラが出てきてモグラを叩くっていうよりは、モグラ叩きゲームであればね、モグラが頭にこう出てこないようにするっていうのが、予防活動なので、そうするとですね、なかなか見えにくいっていうのはあります。で、その見えにくいところを頑張って主張して、見せたいと思う保健師というのは、なかなかおっしゃるようにですね、多くはないということなんだろうなというふうに思っています。しかしながらですね、やはり今求められているその、最高戦略の中でも健康増進予防ということは言われていますし、その健康増進予防というものがせっかく打ち出されたので、その成果というものをどう見せていくのかというのはやっぱ問われてきますので、当然のことながらですね、ですからその成果を見せていくにあたっても、保健師はこれからはですね、見えるように活動していくというのも一つの使命として、役割として認識していかなければならないのではないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。非常に心強いお言葉を頂戴いたしまして、活躍を期待したいなと思っております。非常に充実した回だったなと思います。本日貴重なお時間をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは、当日行われたセミナーの中から、埼玉県朝霞市健康づくり課保健係長の近藤悦子さんのご発表をダイジェストでお聞きください。
皆様こんにちは。 ただいま紹介いただきました埼玉県朝霞市健康づくり部健康づくり課保健係長近藤と申します。本日はですね、シニア男性の潜在力を生かした異世代交流の地域活動ということで、朝霞市における育児支援事業ですね、グランパの活動についてですね、発表させていただきたいと思いますので、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。はじめにですね、朝霞市の概要ですが、都心から約20キロ、東武東上線のですね、池袋駅から約15分にあります、首都圏のベッドタウンとして人口が増加してきたという歴史があります。人口は今年の1月1日現在で約13万4000人。少子化といわれる時代の中、子どもは多く生まれておりまして、出生率は 10.8 と県内の第2位でした。若い世代の転入室が多く、人口が今でも微増しているため、少子高齢化は当てはまりにくいという特徴があります。そして朝霞市グランパ育児支援事業についてですが、この事業は埼玉県が平成24年に開始しました健康長寿プロジェクトのモデル事業を受けるにあたりまして、改めて朝霞市の地域特性や健康課題を見直したことがきっかけとなりました。シニア男性の多くは都内に働きに行き、近所や市内に友人知人が少ないという現状がありまして、定年前後においては社会活動への参加が少ない状況があるだけではなく、要介護認定となるきっかけは認知症が多いという特徴がありました。また子どもにつきましては、本市に転入して居を構えるという若い世代が多く、育児の孤立化への対応をはじめとする子育て支援の重要性もあったことから、シニア男性の課題と子育ての課題を合わせた事業づくりをすることで、元気で長生きできる市民が増えるのではないかと考えました。そしてこの事業を企画するにあたりまして、4つのステップで構成を考えました。ステップ1では、この事業の理解を促し活動の有効性を伝えるため、対象を広く市民全体としまして、地域が求めるシニア男性の底力というタイトルで講演会を行いました。ここでは事業のやる気を起こす動機づけとしまして、あなたをあなたの力を求めているということを強調し、次の養成講座とつなげていきました。そしてステップ2では、いよいよグランパ育児支援者養成講座です。ここでは大学教授など一流の講師群を招きました。またシニア男性の潜在力をアピールし、地域へとつなぐため、受講生には職歴や特技、子育て支援に生かしたい知識、技術などをですね、エントリーシートに記入していただき、講師や実習先にも紹介いたしました。このことはシニア男性が地域から信頼されることにつながりまして、シニア男性いいかも、役に立ったという感想を実習先から聞くことができました。そしてステップ3は、グランパによる子育て支援の活動です。1期生の養成講座終了後、グランパ育児支援者としての地域活動についてを受講生の一人が発表し、仲間づくりのために潜在力を確認し合う場を設定しました。そして市は受講生たちの力で自主組織活動づくりは十分可能と判断いたしまして、受講生が決めていくことを見守るという姿勢は崩さず、寄り添った結果、活動づくりのためにはまず組織が必要ということで、講座終了後約2ヶ月足らずで朝霞グランパの会が立ち上がりました。そしてステップ4として、助け合い、つながりのある地域づくりです。社会的な孤立と健康状態との関連は様々な研究でも言われておりまして、地域でのつながりづくりが健康長寿に結びつくことから、市としましては会の活動を応援するという関わり方を続けております。現在朝霞グランパの会は3期にわたる講座修了生たちがデイサマーキャンプの企画や実施をはじめとし、大人も夢中になれる子どもとの触れ合い遊びである皿回しなどを各種市民活動グループ主催のイベントで紹介するなど、数多くの市民活動の輪を参加にしております。これらの事業の活動を 平成25年に厚生労働省から出された保健師活動指針を踏まえた保健活動のポイントとしてまとめました。一番に、シニア男性の健康課題を抽出し事業づくりに結びつける。丸に、壮年期・高齢期・子育て期の課題を地域課題の視点から考える。丸三、健康課題に対して予防的に介入。丸四、世代間をつなぐ活動づくりに結びつける事業展開。丸五、町内外の部署の横断的な連携と協働。丸六、今回生み出した活動を今後地域ケアシステムの構築に結びつけていく。丸七、他の部署が策定している各種保健医療福祉計画にも位置づけられるような働きかけ。丸八、見る、つなぐ、動かす保健師活動の実践を人材育成にも活用していくという整理ができました。最後にですね、私たちは日頃目の前で起きている虐待等のケースに追われることが多く、地域の健康課題をじっくりと考えて事業化するという機会があまり持てないという状況がありました。そんな中、この事業は県のモデル事業がきっかけではありましたが、改めて市の健康課題とは何なのか、どのような事業が有効なのかという考え、事業化するという貴重な経験になっております。この事業を通し、改めて市民の力を実感し、この力を発信することは、市全体の健康長寿につながるということから、今後もグランパの会の皆さんと活動づくりを楽しんでいきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。